こんばんは。オープン礼拝にようこそお越しくださいました。あれ？あ、そうですね。正しいことをしていました。皆さん今週ではないですね。先週は少し寒かったので、具合悪くしている人が多いんじゃないでしょうか。まあ、私もすごく具合悪くてですね、今ここに立っている時もまあ正直具合悪いんですけど、でもまあこういう季節の変わり目だからね、しょうがないかなと思いながらも前に立っております。でまあこういう前に立っている中でとてもね緊張して、こんな感じでね礼拝してもちょっとダメなんじゃないかなとか思う気持ちもあるんですけど、いやダメじゃないです。これ許されてここに立っているということを今もかみしめています。それが分かります。みんなも許されてここにいるんだと思います。だから今からね賛美していきたいと思います。で新しい命という賛美をするんですが、こちらちょっとアレンジをちょっと今まで違う感じにするので、まあ、注意してください。ではご無理でない方はお立ちください。
見捨てないイエスの愛、離さない永遠に、この想い共にあるそうイエスと、共に笑い共に泣き、どんな壁も乗り越える、イエスが一緒。
れではメッセージの前にあなたの十字架という賛美をしていきたいと思います。
自分が小さいものだと知りました。何もわからず走ってました。あなたが私を見つけてくれたのに、あなたの前に心静めるとき、自分が弱いものだと知りました。何も知らずに歩いてました。あなたが私と共におられたのに、もう一度
では司会者が一言お祈りいたします。どうぞお座りください。天におられる父なる神様、今日もみんなでオープン礼拝であなたを礼拝すること、またそれが許されていること、またここに連れてきてくださったこと、ありがとうございます。これから井上先生からメッセージが語られます。どうかその井上先生の言葉を通して神様の思いを知ることできますように、どうぞお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日集まってきた、くださったですね、皆さんを心から歓迎したいと思います。そしてライブ配信で今日もこの礼拝に参加してくださっている皆さんも心から歓迎しています。今晩もですね、皆さんと一緒に神様を見上げ、そして本当に心から神様を礼拝していきたいなと思っています。先にまずアナウンスをさせていただきたいと思います。今月の28日のオープン礼拝は特別です。私たち土浦恵み教会が長年祈り、また支援してきたケニア宣教師市橋隆夫先生の奥様、市橋沙羅先生がこのオープン礼拝に来てくださってメッセージをしてくださることになりました。皆さん、市橋隆夫先生のことはよく知っていると思うんです。青年たちもお世話になってましたし、何度も市橋先生は教会に来てくださってます。実は市橋沙羅先生も何年か前というか、かなり前になるんですけれども、恵み教会に来てくださったことがあるんです。それで水曜礼拝でお話をしてくださったんですけども、本当に魅力的な素晴らしい先生なんですね。そんな沙羅先生が、再来週このオープン礼拝でメッセージをしてくださり、そして、コイノニア教育センターの今を私たちに教えてくれると期待しております。どうぞ皆さんもですね、期待して、このオープン礼拝、お集まりいただきたいなと思っています。それでは、今晩もですね、サムエル記、続けて皆さんと一緒に読んでいきたいと思いますので、聖書を開いて見ていきましょう。本日の聖書箇所は第一サムエル記の第2章です。聖書をお持ちの方はぜひ開いてみてください。第一サムエル記の第2章22節から今日は読んでいきたいと思います。第一サムエル記の第2章22節から26節までですね。聖書をお持ちでない方はですね、ぜひ前のスクリーンをご覧いただければと思います。それではお読みいたします。第一サムエル記第2章22節から。さて、エリは大変年を取っていたが、息子たちがイスラエル全体に行っていることの一部始終を、それに彼らが会見の天幕の入り口で仕えている女たちと寝ていることを聞いていた。それでエリは彼らに言った。なぜお前たちはそんなことをするのか。私はこの民の皆からお前たちのした悪いことについて聞いているのだ。息子たちよ、そういうことをしてはいけない。私は主の民が言いふらしている噂を聞くが、それは良いものではない。人が人に対して罪を犯すなら、神がその仲裁をしてくださる。だが主に対して人が罪を犯すなら、誰がその人のために仲裁に立つだろうか。しかし彼らは父の言うことを聞こうとしなかった。彼らを殺すことが主の御心だったからである。一方、少年サムエルは主にも人にも慈しまれ、ますます成長した。聖書はそこまでとなります。さて、今日はですね、まず時間の経過を確認するところから始めていきたいと思います。祈りを通して与えられたサムエル、そして信仰を持って主に捧げられたサムエル、 そのサムエルが初めて祭司エリの前に連れてこられた時、その時サムエルはまだ血離れしたばかりの小さな小さな子供でした。そのサムエルがですね、前回は幼いしもべとして登場します。さらにサムエルの両親が毎年毎年礼拝にやってきては上着を持ってきた。さらに時間が経っているということが分かります。そして今日この2章26節を見ると、このサムエルは少年と呼ばれているのです。少年です。赤ちゃんが生まれるとですね、最初乳児と呼ばれる、乳児の次に幼児と呼ばれるようになる、幼児の次は幼児、幼児の次は児童というふうにですね、子どもたちはその成長に従って呼び名が変わってくるわけですね。あのサムエルが今や少年となった、時間が経過しているということがはっきりとわかるわけです。この間どれくらいの時間が経過したのでしょうか。具体的には分かりませんけれども、サムエルの物語は確実に進んでいるのです。血離れしたばかりの幼子が少年になる、ますます成長した少年となっていく。そして今やサムエルは神と人とに慈しまれ愛される存在としてここにいるわけです。時間の経過というのは喜びや希望を育むことがあります。しかし同時に時間の経過というものは過酷なまでに、残酷なまでに辛い現実を見せつけるということもあるのです。2章の22節をもう一度ご覧ください。さてエリは大変年を取っていたが、息子たちがイスラエル全体の行っていることの一部始終を、それに彼らが会見の天幕の入り口で仕えている女たちと寝ていることを聞いていた。サムエル記というのはしつこいまでに人と人とを比べ、そして比較させようとします。私たちはですね、誰かと自分を比べるということがあまり益にならないということを知っています。人と人との比較というのは相対的なものです。そこで絶対的な何かは見えてきません。しかしサムエル記ではあえて比較し、並べて評価するようにと私たちに促してくるのです。エルカナの家族と、そしてエリの家族、少年サムエルと、そして祭司エリ、両者を比べることで見えてくるものがある、分かってくることがあるというのです。いや、実はサムエルとエリだけではないのです。この後もですね、聖書は人と人とを比較し並べるということを意図的にしてくるんですね。エリとサムエル、そして次にサムエルとサウル、さらにサウルとダビデ、ダビデとソロモン、人と人とを比較する、古い時代から新しい時代へと移り変わっていく、そこには神様の意図されたメッセージが見えてくるのです。そして今日は少年サムエルと祭司エリです。ますます成長していく少年サムエル、それに対してエリは何と言われているのでしょうか。エリは大変年を取っていたと書かれている。他の日本語訳の聖書を見ますと、エリは非常に年老いていたというふうに書かれているのです。英語の聖書を見ますと、ここの部分をですね、Eli was now very old と書いてある。 Eli was now very old、 エリは今や非常に年を取っていた。ここにも時間の経過が見て取れるわけです。確実に時間が経っている、間違いなく年数が経過している。エリは大変年を取っていたというのです。長生きは祝福である、喜びである、長寿という言葉がそのことを表しているけれども、長く生きることが本当に幸せなのでしょうか。たくさんの時間が与えられたら、それが本当に祝福なのでしょうか。いや、エリはそうではないと 言っているのです。エリの息子たちは以前から礼拝を侮ってきました。主への捧げ物を軽く見てきました。生贄を我が物にしてきた。そして今や息子たちの罪は極めて大きなものとなってしまっている。主なる神と出会うための会見の天幕というものがありました。そこに仕えている女性たちがいた。礼拝のために自らを捧げた女性たちがいた。その女性たちを我が物にした。自らの欲望の対象にしていたというのです。エリはそのことを知っていました。息子たちがしていた一部始終を知っていたのです。イスラエル全体に対する罪深い行いをエリもまた知っていたのです。だからこそエリは祭司として、また父親として息子たちにこのように言うのです。23節と24節。それでエリは彼らに言った。なぜお前たちはそんなことをするのか。私はこの民の皆からお前たちのした悪いことについて聞いているのだ。息子たちよ、そういうことをしてはいけない。私は主の民が言いふらしている噂を聞くが、それは良いものではない。罪を指摘することは簡単なことではありません。あなたは間違っている、あなたは罪を犯している、それを直接伝えなければならない、我が子に伝えなければならない。エリはこのことをいつ息子たちに伝えたのでしょうか。今だけでしょうか。それとも以前から繰り返し繰り返し伝えていたのでしょうか。私はずっと前からだと思うのです。もう何度も何度も繰り返し息子たちに伝えてきた、諭した、説得しようとした。しかしそれでも息子たちは変わらなかった、いやかえって悪くなる一方であった。以前は捧げ物を我が物にしてしまった息子たち、今では神に仕えるはずの女性たちを我が物にしている。捧げ物だけではない、女性たちだけではない、イスラエル全体に対して悪を行っていた、罪を犯し続けていたというのです。もちろんエリは息子たちに伝えただけではなかったでしょう。神に祈り続けた、息子たちが悪から立ち返るように祈り続けた、取りなし続けた。それでも彼らは変わらなかったの。そして今やエリは非常に年を取っていたと聖書は言うのです。エリの目の前で行われる息子たちの罪、息子たちが悔い改めるのを待ち続けた日々、何度も何度も主に繰り返し捧げたであろう祈り、時に時間は残酷なものとなります。祈りが応えられないまま時間が流れていく、願いが叶えられないまま年月が過ぎていく、その時間の流れはとても遅く、そしてその時と向き合うのはあまりにも過酷なものとなるでしょう。エリは祭司です。神に立てられた祭司です。人々が罪を悔い改めるなら喜んでその人を受け入れたことでしょう。彼らが生贄を捧げたいというのならば喜んでその力となり、そして取りなしてあげたことでしょう。けれども罪を罪として認めない人がいます。悪しきことを正そうとしない人がいます。どんなに祈っても変わらない人がいます。神に目を向けず自分の行いにも目もくれないような、そんな人が確かにいるのです。罪を指摘しても悪を正そうとしても伝わらない、届かない。そのような人に対してエリは無力です。祭司としてできることがありません。そして今やエリは非常に年を取っていたのです。エリは間もなく生涯を終えることになるでしょう。祭司の務めを終える時を迎えなければならないでしょう。祭司としての働きを委ねる時が迫っていました。でも息子たちは悪に染まっていた。 イスラエルの祭祀制度というのは世襲制です。祭職は祭司の子供たちにしか受け継がれて、受け継がれていくことになっていたわけです。エリの祭司の務めを受け継ぐのは息子たちであった。その息子たちが大きな罪を犯していた。この時代祭司というのは宗教家であると同時に民の指導者でもありました。霊的な指導者でもありました。民を取りなすと同時に民を導く務めがあったのです。その祭司の務めを託さなければならない。イスラエルの民を任せなければならない。しかし息子たちが悪に染まっていく。イスラエルの民も悪に落ちていく。絶望がこの時代を覆っていました。霊的な闇がイスラエルに確かに訪れていたのです。しかしこのことは何もエリの時代だけではありませんでした。エリの時代だけ悪が行われていたというのでもありませんでした。イスラエルの罪と悪は今に始まったことではないのです。それはモーセとヨシュアの時代以降、獅子の時代にも一貫して行われてきた現実であります。モーセによってエジプトを脱出した。ヨシュアによって約束の地にたどり着いた。けれどもイスラエルは悪に染まっていったのです。罪に陥っていったのです。暗い闇のような時代がそこからずっと続いていたのです。皆さんは詩式を読んだことがあるでしょうか。出エジプト記の後の時代、そしてサムエル記の前の時代のことです。それは確かに混迷の時代、闇に覆われていた時代でした。人々が自分勝手に生きていた時代でした。私はかつて水曜礼拝でこの詩式の連続公開説教に取り組んだことがあります。2016年の3月2日から始めて2018年の10月24日まで約2年半の間、腰を据えて詩式を一章から少しずつ少しずつ読み解き開いて、そして説教を行いました。しかし残念ながら私の詩式の公開説教は16章で止まってしまったんです。なぜならば17章以降の記事があまりにも残酷で、あまりにもむごたらしい内容だからです。一つの残虐な暴行事件が起こります。そしてそこからイスラエルは内戦へと発展していく。同じイスラエル民族同士が殺し合っていくのです。私は恐れを感じてそこから先に説教を進めることができなくなってしまった。それほどまでに罪と悪に染まった時代、暗闇に覆われていた時代、それが詩式の時代なのです。サムエル記というのは新しい時代の幕開きを告げています。バラバラだったイスラエルが一つにまとまっていく時代、建てられた王を中心に王国が統一されていく時代。しかしこのサムエル記の第2章ではまだ詩式が終わっていないのです。人々がそれぞれに自分の良いと見えることを行っていた時代、礼拝や捧げ物が侮られ、祭司の家庭にまで大きな罪が入っていた時代、詩式がまだ続いているのです。しかしだからこそサムエルなのです。だからこそ少年サムエルが選ばれたのです。26節をご覧ください。一方少年サムエルは主にも人にも慈しまれ、ますます成長した。エリの息子たちの罪を私たちは何度もこれまで見せられてきました。エリの息子たちが悔い改めることもなく、ますます悪に染まっていく姿をこれまで見せられてきました。新しい時代が始まったのではない、古くて暗い時代がまだ続いている。しかし主なる神はイスラエルを見捨てませんでした。この時代を決して諦めませんでした。 エリの息子たちの罪が重苦しい現実を作っていく。イスラエル全体に悪影響が広がっていく。でも主なる神は彼らを見捨てることをされなかったのです。サムエル記はこの後ペリシテ人との戦いを描いていくようになります。長年の宿敵との戦いがいよいよ始まっていく。長く厳しい戦いが始まっていく。対ペリシテ戦争にはエリの息子たちも兵士として出ていくことになります。そこでエリの息子たちは死に、そして同時にエリ自身も亡くなっていくのです。イスラエルが重要な祭司を失っていく。民を導く霊的な指導者を失っていく。でもそれで終わりではない。主にも人にも慈しまれた少年がいたのです。主に仕えしもべとなって主に従うサムエルがいたのです。サムエル記の始まりは2つの家族の姿を描いています。エリの家族とサムエルの家族。罪と悪により滅びに向かっていく家族。罪と悪により滅びに向かっていく人間。一方神様はエルカナの家族を備えられました。サムエルを備えられました。そこに神様の姿が見えてくるのです。神の救いの技がそこに表されていくのです。皆さんこの26節の最初にですね、一方という接続詞が出てきます。これは時代と時代をつなぐ重要な接続詞なのです。人間は罪と悪によって滅びに向かっていきます。時代は混迷を極め、そして闇に覆われていきます。しかしそれで終わりなのではありません。一方という言葉が神の救いを指し示しているのです。人間の罪、絶望的な状況、混乱した時代、一方神は救いを備えられた。希望の光をもたらされた。少年サムエルを成長させたというのです。神様は一人の少年を通して人々を救おうとされている。サムエルによって時代をつなごうとしている。そして新しい時代を備えられているのです。エリの家族の姿はこの時代の象徴であります。いや、私たちの世界の象徴でもあるのです。罪に満ちた世界、でも神様は世界を忘れていない。私たちを忘れていないのです。25節をご覧ください。人が人に対して罪を犯すなら神がその仲裁をしてくださる。だが主に対して人が罪を犯すなら誰がその人のために仲裁に立つだろうか。しかし彼らは父の言うことを聞こうとしなかった。彼らを殺すことが主の御心だったからである。祭司エリが息子たちに告げた言葉にもう一度注目してみたいと思うのです。それはエリの言葉の中に神様の救いの技が暗示されているからであるからです。ここで仲裁という言葉が使われています。皆さんは仲裁を受けたことがあるでしょうか。あるいは誰かの仲裁に入ったことがあるでしょうか。仲裁という言葉は身近な喧嘩から国家間紛争に至るまでいろんな場合に使われる言葉です。当事者同士の間で起きた問題や争い、その時両者の間に立って問題を解決することを仲裁と呼ぶわけです。祭司エリは言います。人が人に対して罪を犯すなら人と人との間を神が仲裁してくださる。人間同士の間に罪が入ってくる。憎しみや争いが起こってくる。でもその時に神様が仲裁してくださるのです。しかし人が神に対して罪を犯すとき、誰が仲裁に立つのか、誰がその人の罪を取りなすのか。本来祭司こそが人と神との間に立つべき存在でした。人間の罪を取りなし、罪の許しを求めて神に祈る。それが祭司に求められる役目であり、そして務めでありました。ところが今 その祭司であるエリの息子たちが神に罪を犯している。神を恐れず神に従うこともしない。父親であるエリの忠告も叱責も彼らには届いていかない。これはエリの息子たちの問題だけではありません。すべての時代の人間がこの問題を突きつけられている、このことを問われているのです。その結果、人間は罪の報酬を支払わなければなりません。罪の代価を支払わなければなりません。エリの忠告を無視した息子たち、彼らを待ち受けているものは死です。罪の報酬は死です。しかし神様は神と人との間に立つ仲裁者を立ててくださるのです。罪ゆえに滅びに向かう人間のために神は救いの道を備えてくださるのです。サムエル記の主題は神の選びにあります。罪と悪の時代を通して神様は主の民を救おうとされる。そこに神の選ばれた人が立てられる。サムエルは神に選ばれた神の人でありました。サムエルだけではありません。サムエルによって王として任命されるサウルもまたダビデも神によって選ばれた選びの器なのです。イスラエルの民を救い、そして時代を動かすために神様は人を選び、人を用いられるのです。しかし神様は人を選ぶと同時に人を退けられるお方です。エリは祭司として立てられた人です。けれどもエリの息子たちは罪ゆえに退けられていく。エリの息子たちだけではありません。サウルの息子も神によって退けられていくのです。サウル王も自らの罪のゆえに退けられていく。そして選ばれたダビデさえもが完全なパーフェクトな王様ではありえませんでした。神と人との間に立つ人を神様は選ばれます。そして用いられます。けれども誰もが罪ゆえに不十分である。神と人との仲裁者として完全ではない。しかし完全な仲裁者を神様は備えてくださる。神様は選んでくださるのです。祭司エリはこう言いました。一体誰が仲裁者として神と人との間に立つことができるだろうか。聖書はその問いに対して次のように答えるのです。スクリーンをご覧ください。第一テモテ2章5節の言葉です。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。これは新科訳2017の訳です。次に口語訳でも読んでみたいと思います。神は唯一であり、神と人との間の中保者もただ一人であって、それは人なるキリストイエスである。神の選びはサムエル記だけの主題ではありません。聖書全体の主題であります。人間の底知れぬ罪と悪のゆえに神は神の一人子を選ばれた。人を罪から救うために仲介者、中保者であるキリストを立てられたのです。エリの息子たちだけではない、すべての時代の人が、いや私たちが問われている。罪によって悪に染まる人間がどのようにして神の前に立つことができるのか、罪の報酬である死と滅びから私たちはどのようにして逃れることができるのか。詩式の時代は暗い時代でした。闇に覆われた時代でした。いや今から2000年前のパレスチナもまたそうであったのです。しかしそこに神に選ばれた神の独り子が生まれたのです。そうです、クリスマスの物語です。福音書記者であるルカはその出来事を、暗闇と死の陰に住んでいた者たちを曙の光が照らしたと書き表しています。暗闇を照らす光として、闇を消し去る光として、仲介者、中保者、キリストは生まれてくださった。 今私たちの生かされているこの時代にも闇があります。世界を覆う暗闇が重くのしかかっています。私たちは滅びに向かっている。死が私たちを待ち構えている。けれども私たちは義の太陽を見上げることができるのです。少年サムエルは闇の中の光でした。ダビデ王もまたイスラエルの光となりました。そしてそのダビデの子孫として神に選ばれた神の独り子として主イエスキリストが世界を照らす誠の光として輝いているのです。その光を私たちは仰ぎ見ることができるのです。神様は私たちのことを見ておられます。罪多き世界の現実の中で苦しむ私たちを確かに見ていてくださるのです。神様は私たちを見過ごしにできません。私たちを放っておくことができません。神の救いは私たちの上にももたらされているのです。だからこそ私たちも信仰を持って主なる神に応答していきたいと思います。私たちに与えられているのは絶望ではなくて希望なのです。主を仰ぎ見る者は必ず救われるという希望なのです。今週もまた信仰を持ってそして希望を持って世の光、まことの光であるイエス・キリストを見上げながら歩んでいきたいと思います。一言お祈りさせてください。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。神様、サムエルの時代、それはまだ暗闇が続いている時代でした。人々が自分を正しいとし神の前に罪を犯し続けていた時代でした。祭司の家にまで罪が入っていた時代、人々が罪の中に捨て置かれていたような時代でした。しかしそんな時代にサムエルが生まれてきました。神に捧げられた子は神に選ばれた子供でもありました。時代を変え時代を動かすために選ばれた神の子供でありました。祭司エリの息子たちの罪は遠い遠い昔の話ではありません。今も現代もそのような罪と悪がはびこっています。神を神として恐れず罪を罪として認めない時代、それはまさに今私たちの生かされている時代なのです。しかし主よ、暗闇の中に光が輝き出ます。時代を照らす神の光が現れてきます。神様、あなたはサムエルを選びまたダビデを選ばれました。そして主よ、あなたはあなたの一人子を選ばれたのです。神と人との間に立つ仲介者、中保者としてイエス・キリストが立てられました。イエス・キリストこそが世の光、世界を照らす誠の光となられました。それはまさに義なる太陽であります。私たちを照らす救いの光であるのです。神様、今私たちはそのキリストを仰ぎ見ます。主の光に照らされて顔を上げます。罪によってうなだれた私たちに希望の光が与えられています。終わりではない、滅びではない、主の救いがある、主の許しがある。今こそ私たちはここに光がある、ここに希望があるとはっきりと宣言し、そしてそれゆえにあなたの皆を心から讃えます。心から賛美したいと思います。どうかこれからも義なる太陽、世界の光であるイエス・キリストから目を離すことなく歩むものとさせてください。人となられた神の言葉、命の光、闇に輝く光、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらく祈りの時を持っていきましょう。
はメッセージに応答して、主は我らの太陽を賛美していきます。ご無理でない方はお立ちください。
正しい道を
ではオープン礼拝の最後に希望の歌を賛美していきましょう。イエスだけが唯一の救いと賛美していきたいと思います。オープン礼拝を終わりにします。お座りください。